팟캐스팅 규고용 TBS 라디오
TBS ラジオストリーム、コメンテーター山田五郎さん、引き続きお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は伝説の雑誌スペシャルです。この後お知らせを挟んで、日本初のゲイ雑誌、あのバラ族の編集長伊藤文学さん登場です。
それではご紹介しましょう。日本初の芸雑誌、バラ族の編集長、伊藤文学さんです。ようこそいらっしゃいました。
どうも、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
スタジオ、山田さんはもう伊藤さんとは、
はい、以前、テレビの番組で、はい。
あ、そうです
か。二度ばかりお会いして、
は
い、
訓導を。
訓導を与えていました。はい。で、それですか、伊藤さん今年で何歳？
3月19日で、74歳ですね。
で
僕のはね、いつもね、はい、バラ族を常にすがってでも、出し続けたいって言い続けてきたんだけど、本当に常にすがっちゃってんで、膝が痛くてね、
今ちょっとね、
歩くの大変なんですけど、はい、で今度からは命ある限り出し続けたいと、
うん、なるほど、
キャッチフレーズ変えます。
あ、そうですね。あれですよね、70年、71年に創刊で、そして残念ながら、雑誌としてはこれ06年、2006年の、11月に休刊。
そうです、廃刊に。
廃刊、
うん、2006年ってことし。
じゃないや、2005年ですか。
2005年。
5年の11月ですよね、はい、して。2005年11月に廃刊、休刊ということなんですが、今はブログで、ね、このバラ族の、その、おつか、まだ続けてらっしゃるということですよね。
そうね。僕はインターネットって触ったこともないんですけど、息子の嫁さんが、はい、器用なんで、僕は原稿用紙に書くとですね、それを入れてくれてるんですよね。
ああ、なるほど、ね。
そしたら、1日に何百人とか何千人とか見てるっていうんで、やめられなくなっちゃって、どんどん書いてるんですけど。
なるほどね。これおそらく何回も聞かれたご質問だと思うんですけども、うん、伊藤さんご自身は、ゲイ、なんですか、ゲイじゃないですか。
いやいや、その毛のない人のことをノンケって言うんですよね。
はい、
もう僕はほら毛がないけど、
いやいや、
その毛じゃなくて、
そのボケは
ボケですか。
男っ気のない女っ気の人のことをノンケって言うんですね。
伊藤さんノンケなんですよね。
伊藤さんノンケなんですよ、ね、
だから、それは、良かった面もあるし、悪かった面もあると思うんですけどね。
奥様も子供さんもいらっしゃいますもんね。
いや、自分がほら、そういう人間じゃないから、いろんな人を公平に見れたわけですよね。だから、どんな美少年が僕の前に現れても、触ったりすることはありませんから、どんなおじいさんの人でも、目の悪い人も、口の引けない人も、いろんな人来ましたけど、みんな同じように公平に扱ってきたから。
男性スタッフを公平に扱ってきたということですか。
いやいや、読者を。
読者をね、
で。スタッフの人はみんな芸の人だから。
あ、やっぱ芸の方だ。
そうそうそう。じゃないと作れませんからね。
あ、そうなんだ。はい、じゃあ、例えば芸の方のスタッフ、男性の方ばっかりだから、好き嫌いは結構じゃあ、あったんですか。
そう、いや、そうそうそう。僕はないんだけど、気に入らないと辞めさせちゃう。
辞めさせたんだ。
僕は辞めさせた人一人もいないんだけど、もう嫌だと思うともう見るのも嫌だから。
そうか。
だから、この社会に女ばっかりの会社ってあんまりないでしょ、
はい、ね、あ、今はまあ結構ね、
だけどやっぱりそれは、芸の人ばっかりだとうまくいかないですよね。
なるほど。じゃあ山田さんこうですね。それはまあ男、はい、なんていうか男と女が、まあ嫌な、異性だったら、本当にね、嫌だというのでいじめたりしたり、
はい、
そのと同じようなもんですね、ゲイの方同士、ね、男と男の関係
で
激しいんだ、
想像できるでしょ、
はい、そうですね、伊藤さんはそののんけでということなんですが、もともとじゃあなんでこのゲイの雑誌バラ族を出そうと思われた、きっかけは何だったんですか。
きっかけはですね、マスターベーションからなんですよね。
ほう、
僕は戦後、大学入ったのが終戦後ですけども、はいはい、大学入ってからそういうことを覚えたんですよ、
うん、
はい、だけどその頃はマスターベーションすると体に良くないって言われてたんで、ずいぶん毎日のようにやってて悩んでたことあるんですよ、
はい、言われましたよね。
そうそう、そうしたら何かの雑誌にお医者さんが、医学博士のお医者さんが、そういうことしても害になりませんよってなことを書いてあったのを見たときに、気持ちがこう晴れやかな気持ちになった記憶があったわけ、
はいはい、
そしたらもう僕が出版をやるようになって、うん、原稿を持ってね、うん、うちに訪ねてきた人がいたわけ、うん、して何の原稿かと思ったら、はい、そのオナニーの正しいやり方を書いた原稿だっていうんで、はい、これは僕が学生時代悩んだと同じように、うん、こういう本出せば、うん、気持ちが楽になる人が多いんじゃないかなと思って、一人ぼっちの性生活っていう本を出したんです、
は
い、
それは1968年にお出しになって、これは最初の本で、
う
ん、
そうしたらば、うん、僕と同じように女のことを考えながらマスターベーションするの当たり前だと思ってたら、男のことを考えながらマスターベーションしてる人って意外に多かったんです。
まあ、読者でそういう。
そう、手紙が、うん、著者のとこいっぱい来たわけ。で、あ、この世の中にそういう人がいるのかなと思って、はい、あ、そういう人に向けた本を出せないものかなと思って、その著者の秋山さんという人なんだけど、うん、今考えてみるとその人もゲイだったと思うんだけど、そうしたら書けるって言うんですよ、ね。だけどその時代はですね、そのホモの本なんて言ったらね、タブーでね、ちょっと勇気いりましたね。
68年から70年は時代がどんどん変わる頃だけど、まだまだその同性愛はタブーであった。
タブーだな、うん。それで、レスビアンテクニックっていうのを最初に出した
んです。なんでレスビアン？
そっちの方が出しやすかった。
出しやすいんですか？感じとしては。
ほら、ストリップショーなんかでもレスビアンショーなんていうのありましたからね。人、たまたま、こういう写真撮ってる人がいたもんだから、写真入れさせてもらえたんでね。
なるほど。
それ意外でしたね、うん。レスビアンの方がハードルが低かったんですね。
そのレスビアンの方も
出しその後にホモテクニックを思い切って出したわけなんです。そしたらこっち、やっぱり最後ではこっちの方が売れましたね。
ホモテクニックの方が。そして1971年の7月にバラ族の創刊号
と、ね、で雑誌にすぐに結びついたわけじゃなくて、はい、単行本をかなり芸関係の出してて、で、マンっていう読者を掴んでたもんだから、
なるほど。
それでいろんなことを知ってきたら、みんなほら、仲間が見つけられないわけですよ。
だから文通欄、インターネットなんかないですからね。
で、文通欄を主にした雑誌を出そうという発想が湧いてきて始めたわけなんです。
この創刊号はどのぐらい売れたんですか？
うん、これは最初1万部売ったんですよね。
はあ、でも大したもんですよね。
その当時としてね。で、当藩って大手の取り次ぎに、その正規のルートにそういう本ってのは入れられなかったわけ、ね。それが入れられたってことが、うん、まあ良かったですね。
なんか最初は三輪明宏さんが、
創刊号をですね、ロールスロイス紫色の薄紫色のロールスロイス乗って買いに来てくれたんです。
三輪さんが
で僕いなかったんですけど、うん、その頃汚いうちだったんですけどね、上がり込んで親父やおふくろと世間話して帰った、
下北さんのお宅で、
いや、それは嬉しかったですよ。ああ、三輪さんみたいな人が読んでくれるのかなと思って。
まあね、当時は僕らも三輪さんは、ああいう人だというポジションになって分かってましたけど。
されてますからね。
はい。でもなかなかそれ、いわゆる、なんていうのかな、三島由紀夫が、自殺して、それでまあ、いわゆる盾の会なので、その同性愛との、その関連というのは、僕ら、まだ中学高校でよく意味が分からなかったですね。
分からなかった。
文学をその詳しく読んでたらまた別だけど。
ね、ええ
ー。で、その、バラ族ずっともう35年やってらっしゃって、決して忘れることができない、まあ、出来事が、
ね。それは、17歳のね、高校生が、その宮崎のね、デパートの中にある本屋さんで、万引きしちゃったわけですよね。
バラ族を。
バラ族を。はい、それはレジに持ってかれないわけですよね。だから、バラ族を買うってことが、どれだけ大変なことだったか。もう2年も3年も、買いたい買いたいと思いながら買えなかったとか、変装して買いに行ったりとかですね。だから、その頃は小さいお店、ほらね、じいさんばあさんが、店番してるような小さい本屋さんがいっぱいあったからね、そういうところが買いやすかったわけです、
はい、
それでもお客さんがいない頃見計らってレジに持っていくと、それで万引きしちゃってですね、はい、親を呼ばれちゃったわけですよ、
はい、
だから万引きしたことがっていうことよりも、同性愛者であるってことを親に知られちゃったことがショックだったと思うんですよね。
は
い、それでちょっとトイレに行かせてくれって言って、階段駆け上がって、屋上から飛び降りちゃった。
あらら、
そういう事件だった、
悲惨な話ですよね。
で、それをですね、たまたまそこ の本屋さんに、アルバイトで勤めてた男の人が偶然ゲイの人だったわけですよね。はい、でその人がお姉さん の、引っ越しの手伝いに行ってて、その日休んじゃってたわけですよ。で店員が女の子ばっかりだったもんだから、事務的にその頃万引き多かったらしい、で警備員室に連れて行っちゃったわけですね。
なるほど。
だからその人がすごく悔やんで、それでその人が知らせてくれたから分かったわけなんです。
なるほど ね。今でこそね、ハードゲイですとか言ってるけど、そのゲイをカミングアウトすることがどれだけ
あるかってい
う、今だって、ね、1割か2割ぐらいの人は表で出てるけど、あとの人はやっぱり今でも僕は変わらないと思うんだ。
そうですね。
やっぱりひっそりと暮らしてると思うん
だ。そうですよね。だから本当にハードゲイがそのゲイになっちゃうという時代、覚醒の感がありますよね。
そうですよね。
まあ、YMCA がまあね、
そうですね、
はい。紅白歌合戦で出てくるっていうのもね、
はい、
驚きましたけどね。まあ、これ、いろいろですね、まあ、ご苦労あったと思うんですが、伊藤さん、いろんなその写真とか文章が卑猥だということで、いろいろ警察庁に、警視庁に呼び出されたことは何回ぐらいあったんですか？
だから、始末書を取られるのは二十何回ですね。それで、定期変えって言われちゃったことは。
始末定期
変えと。桜田門から定期変えとけと。下北沢から。
あった。で、発禁処分ってのは4回ですからね。
発禁が4回です
から。だから、警視庁から黒い車が4、5台来て、全部家宅捜索して、残ってる本をみんな持ってっちゃうんですよ。
持ってっちゃうんだ。それ焼くんですかね、どうするんですか、
テレビなんかにも、内書を手入れと、証拠書類多数を押収したなんて出るじゃない。で僕はだから暗いとこ入ってんじゃないかって、田舎の親戚の人なんかみんな心配しなん
です。心配して、全国ニュースになっちゃうんだ。そう、あれ何がやっぱり一番。
いや、それは今見たらもうびっくりしちゃいますよ。
今こちらにね、これで創刊2号の、
ね、これで初めてもう呼ばれちゃったんですけど、
男性のヌード
が影みたいにちょっと見えるだけでも、その時代はもう
ちょっとヘアが、
ヘアがものすごくちょっと見えてますね。
ちょっと見えてんだよね。
それでもいけない
っちゃ。よく警察も見つけましたね、これ。
これはも
う相当一生懸命見ましたね、警察も。
見ましたですよね。
だから毛深い人だったら陰毛と体毛の
分かんないですよね。
これ今でいうギャランドゥってやつですからね。
ギャランドゥこれは。
だから相撲取りなんかみんな呼ばれちゃいますよね。
呼ばれちゃいます。本当その通りですよね。
はみ出してた。
ヘアヌードの時代にこれちょっと見るのちょっとね、いや、それでもって毎回これやって、でまたですか伊藤さんみたいな話なんですかね。
そうな
ん、なるほどね。いや、でも本当、でもそれでも30年以上これが続くというのは、これよくそんだけこんだけ廃刊になったりとかですね、しなかったんですね。
いや、それはやっぱり読者に支えられてましたね。だから廃刊になった時に、自分の家にね、帰るべき家がなくなっちゃったようだと、心の支えがね、なくなってしまったと、そういう手紙やメールがいっぱい来ましたから。
ね、今も結構こういったやっぱ同性愛者のための雑誌は結構やっぱ
りいくつか出てありますけどね。
そうですよね。実際なんかね、以前その番組でご一緒の時にいらしてた方なんかともお話伺ったらね、行くとこがなくて、で伊藤さん頼ってきてそのままバラ族の仕事してるみたいな人も結構、
そういましたからね。
なるほど。これ収支はどうなんですか。なんとかトントンで持ったんですか、
ね、いやいや、
赤字なんですか、やっぱり。
いやいやいや、いい時代が続きすぎたんで、ちょっと僕も道楽に走りすぎましたね。
道楽に走ったんですか。
だから、バラ族をね、出してよかったことって言われると、心の豊かさを読書からもらったことと、宮さんだとかね、そういう人たちから美意識みたいなものを自然に身につけたんで、ちょっとアンティークの方に走りすぎて、美術館みたいなものを作っちゃったもんですから、それがいけなかったですね。
なんか手広くいろいろ、
そう、
またお金のかかるとこ行っちゃいましたね。
そうですね。
でもいろいろそのなんて言いますか、
これ何ですか。
これは二十何年前にですね、こんなもの売れますかって言って来たんですけど、 ぬるぬるして精液みたいなもんですよ。
ほう
で僕はほら若い頃唾つけたり、はい、あのクリームみたいなのつけてあったあとヒリヒリしてあそこ痛いんですよね。でこれはあのあもう本当に精液
そのものみたいな
愛の潤滑液ラブオイルという商品名
で僕はあの名前考えたんですけど、はい、これはもうヒット商品で、はい、あのポルノショップ の, あのベストセラーに。
こういうものがある程度そのバラ族 の, その台所を支えてたっていう
ことがあったんですか。そうです。これが今でも支えてる。
今でも
今そうですよ。だから雑誌は廃刊になっちゃったけど、こっちは廃刊にならないから、あの旅館とかね、それから今はほらあのエイズが流行っちゃったから、どうしてもほらコンドームはめないとあそこに入れられないわけでしょ。そうするとこれをどうしても必要なわけですよ。そうするとスムースにこう入れられるわけ。
なるほど。
それからあの中年のご夫婦なんかほら濡れなくなってくるでしょ、うん、女の人が。そうすると呼び水にこれをつけて、それでふにゃふにゃしたものでも入れれば、はい、なんとか立ち直れるという
これ20年前からあるんですか。すごいですよね、
そこ今もなお、非常にうまいことをこうね、
そう
ね、
知恵の商
品、すごい紹介が上手でびっくりした
。安定したなんかラジオショッピングみたいな状態でね。本当はバラ族は結局どういうもんですだったですかね。
僕にとって、そう、やっぱりほら、人間誰が作ったのか分かんないけども、はい、ね、やっぱり最初から、100% 男もいないし、100% 女もいないんですよね。だから最初から神様はそう中途半端な人を作ったと思うんですよね。うん、だから僕が同性愛者でこういうことをした人っていうのはいません。あの、のんけの人でこういうものをやった人っていませんからね。だから神様のちょっと間違ったことを修正してるっていう感じはあると思うんですよね。
まあ、のんけの伊藤さんだから、
だからできたと思う。そうそう。
ホモのホモ知らず、うん、という言葉があるんですか。
う
ん、
そうね、まあ、ホモのホモ知らずって言って、はい、ホモの人は自分のほら興味のあるね、はい、相手に対しては興味はあるけど、うん、そうじゃない人のこと、もういろんな人、男が好きだってことは共通してるんだけど、うん、みんな違うんですよ。
なるほどね。
うんうん、だからそれを僕は幅広くそういう人を見てきた。伊藤さんはのんけだから、のんけだからって言われ続けてきたんですけど、はい、うん、だからもっと知ろう、もっと知ろうという気持ちがあったんで、うん、ここまでやれてきたと。
なるほど、うん、もっと知りたい方ぜひね、うん、ブログの伊藤さんのブログでもね、見ていただきたいと思います。はい、ということで今日はバラ族編集長伊藤文学さんにお越しいただきました。どうも
どうもありがとうございました。ストリームこの後3時から、今度はフォーカスの2代目編集長が登場します。